主は今招いて言われます。兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方の理にかなった礼拝です。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌7番、褒めたたえよ力強き主を。賛美歌7番を共に賛美いたしましょう。
you
皆様お座りください。司会者がお祈りいたします。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。愛する天の父なる神様、今朝もこうして私たち一人一人を、時間場所は違う方もおられますが、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることを感謝します。過ぎた一週間を振り返ったとき、何よりもまず神の国と神の義を求めて歩めていたでしょうか。私たちが使わされている家庭、職場、学校において何よりもまず求めていたのは何だったでしょうか。自分だけがこんな思いをしているかと悩んでしまったり、他人と比べて自分が劣っていると感じて落ち込んでしまってはいなかったでしょうか。またみんながしているから、一回だけだから、誰も見ていないからという誘惑に負けてしまった自分の弱さに打ちひしがれてはいなかったでしょうか。反対に自分の力で何でもできると過信してしまい、神様を見上げることなく日々を過ごしてはいなかったでしょうか。主よ、どうぞこの朝、何よりもまずと言われるあなたの御言葉に耳を傾けさせてください。どんな環境の中に置かれていても、あなたが私たちに求めておられる何よりもまずは神の国と神の義を求めることです。どうか家庭、職場、学校に神の国を運ぶものとして私たちを使わせてください。この口に絶えず祈りと感謝があふれますように。私はあなたを見放すことも見捨てることもしないと言われる主とともに喜んで歩むことができますように。目の前の課題の先に見えるあなたの姿に目を留め、何よりもまず神の国と神の義を求めさせてください。そうすればこれらのものは皆加えて与えられます。この明日の礼拝において私たちが捧げる賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものでありますように、あなたの栄光を表してください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは引き続いて主の祈りです。賛美歌 93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌 93:5-A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を購読します。今朝は詩編101編1節から8節、旧約聖書の920ページ、旧約聖書の920ページ、詩編101編1節から8節となります。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編101編一節から八節を購読いたします。ダビデの詩賛歌。慈しみと公正を私は歌い、主よあなたに向かって褒め歌います。
私は全き道を悟ります。あなたはいつ私のところに来られるのか。私は全き心を持って我が家の内を歩みます。
私は邪悪なことを目の前に置かず、主に背く行いを憎みます。それは私につきまとうことはありません。
曲がった心は私から遠ざかります。私は悪を知ることはないでしょう。
陰で隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目、おごる心を持つ者に耐えることができません。
私はこの地の誠実な者に目を向けます。彼らは私と共に住みます。全き道を歩む者が私に仕えます。
欺きをなす者は私の家の中に住むことはありません。偽りを言う者が私の目の前に立つことはありません。
朝ごとに私はこの地の悪しき者をことごとく滅ぼします。主の都から悪事を働く者をことごとく絶やします。
アーメン。続きまして回収祈祷です。それでは初めに山北さんにお祈りを捧げていただきます。
慈しみと公正を私は歌い、主よあなたに向かって褒め歌います。恵み深い愛する天のお父様、十字架で流された御父よによって私たちの罪をあざなってくださって救いの道へ導いてくださいましたことを感謝いたします。私は絶えず目の前に死を置き、主が右におられ、私は揺らぐことのない道を歩ませていただけていることを感謝いたします。この教会が聖別され、皆の栄光が用いられますように、礼拝祈祷会を重んじて集い、信徒お一人お一人がご奉仕できますようにお導きくださっていますことを感謝いたします。今世界の中で戦争または天候の不順により洪水や地滑りが起こり、世界各地で災害が起こっています。また私たちの生活の中でも激しい雨が降ったりして、私たちの生活の中で脅かされることもありますけれども、主よどうぞその中においても主が共にいてくださり、心強く日々を過ごせるように、 してくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちが日々祈っている小さな祈りであっても、主よ御心にかなうことであれば、どうぞ私たちの思いを聞いてくださいますようにお願いいたします。また病の方、施設でお過ごしの方、教会に集えない方のために慰めと癒しをお与えくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝のご奉仕を務められる司会の方、総学の方、血の気の方、案内の方、この準備に携わってくださる、ご奉仕をしてくださる方に主の恵みと祝福がありますように。また礼拝に集おうとされている方の足をお守りください。世界に主の平和があふれますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りを捧げましょう。その場でお祈りを捧げます。1分間お祈りを捧げてまいりましょう。する主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは次は聖書朗読です。この朝の聖書の箇所は新約聖書コロサイの信徒への手紙2章6節から10節、新約聖書の362ページ、新約聖書の362ページ、コロサイの信徒への手紙、2章6節から10節となります。
聖書を朗読いたします。コロサイの信徒への手紙、2章6節から10節。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根を下ろし、その上に立てられ、教えられた通り信仰によって強められ、あふれるばかりに感謝しなさい。虚しい騙し事の哲学によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは人間の言い伝えに基づくもの、この世の諸々の霊力に基づくものであり、キリストに基づくものではありません。キリストのうちには満ちあふれる神性がことごとく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、 全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教キリストにあって歩むと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちを愛し、いつも共にいて守っていてくださる神様、今日もこの6月の最初の聖日、私たちを御前に導き礼拝をお捧げできるこの時を感謝をいたします。あなたはいつも私たちを見ていてくださり、また見て思って守り導いてくださっています。それでも一週間の歩みの中で多くの出来事が起こり、またさまざまな課題や困難のために疲れ果て弱り果ててしまうこともあります。また季節の変わり目、体調を崩してしまうこともあります。神様、どうぞお一人お一人をあなたが今日も顧みてくださり、弱っている者にあなたの癒しと慰めを与え、力を与え、強めてくださることをお願いをいたします。私たちがどんなに落ち込んでも、行き詰まったと思えるような時でも、あなたは私たちに道を開き、また力を与えて進むことができるように顧みていてくださることを覚えて感謝をいたします。今日も私たちはこのところに導かれてあなたを礼拝しようとしています。私たちの捧げる礼拝をあなたが受け入れてくださり、豊かに祝福してくださることをお願いをいたします。またさまざまな事情でこのところに来ることのできない愛するお一人お一人を、今日もあなたが覚えてくださり、それぞれのところであなたを見上げ、あなたを礼拝することができますように、そしてその礼拝をあなたが豊かに祝福してくださることをもお願いをいたします。私たちは多くの変化があるこの時代の中に歩んでいます。また本当にこのしばらく何年かは大きな地震が次々と起こるような、そのような自然の変化も目の当たりにするような生活です。この年もあちらこちらで大きな地震が起こり、その度に不安に駆られるような、そのような生活の中にあることを覚えます。また被災し、今も復旧復興のために労しておられる方々がおられるのも覚えます。神様、どうぞどんなことがあってもあなたが平安を与え、慰めを与え、守ってくださいますように、 また被災して困難の中にある方々を今日も覚えてくださり、必要な助けを与え、その日常の生活が以前のように落ち着いたものに戻っていくことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。多くの自然の変化が私たちが思っていないような、そのような時に、また思っていないような場所に起こってくるこの時代であることを思う時に、終わりの時代とイエス様が言われたその時代を心に留め、私たちがこの時代の中にあってなお永遠の希望を持って日々を歩むことができるように、守り助けてくださるようにお願いをいたします。世界も多くの争いや戦争が続き、悲しみや不安の中に、苦しみの中にある方々が多いことを覚えています。今日もあなたがそのところにあなたの平安を与え、慰めを与え、その困難な生活の中にあって忍耐をし、希望を持って歩むことができるように憐れんでくださることをお願いをいたします。そして何よりもその国や地域の指導者たちを憐れんでくださり、彼らがあなたを恐れることを覚え、人々の幸いと平和を考えることができるように、自分の欲や利益を捨てて戦争を、争いをやめることができるように、あなたが憐れんでくださることをもお願いをいたします。あなたはいつも私たちに祈ることを導き、祈りに応えてくださる方であることを信じ感謝いたします。どうぞ私たちの祈りを日々導いてくださり、失望せずに諦めずに祈り続けることができるように、力を与え、祈りの言葉を与え、祈りを引き上げ導いてください。今日もあなたの御言葉の恵みを豊かに与えてくださり、今日から始まる一週間も御言葉の恵みに満たされ、力づけられ、またあなたと共に御心の中を進むことができるように顧みてください。私たちの周りにいる方々がこの世の悩みや不安ではなく、あなたにある希望を見出すことができるように、私たち一人一人をあなたの恵みと祝福に満たして使わせてくださることをお願いをいたします。そしてどうぞ私たちが出会うお一人お一人があなたの豊かな恵みを見ることができるように、暗闇の中に光を見るように、あなたの命を知ることができるように、私たちを用いてくださることをお願いをいたします。教会の建てられている地域をあなたが顧み、人々が教会を見るとき、そこに何かがあるとその思いを与えられて導かれてくることができるようにお願いをいたします。今日も日本の各地で、また世界中で捧げられる礼拝をあなたが祝福し、すべてのところであなたの子どもたちが豊かに祝福されて使わされていくことができますように顧みてください。今日も御言葉を待ち望み、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本当にあっという間に時間が過ぎていくなと思うんですが、6月に入りました。この2024年も半分が過ぎようとしています。私たちは今年キリストの体として歩むというこの教会の歩みを標語とし、結び合わされて共に成長し、共に信仰の中に歩んでいくということを願って始めています。そして教会全体もですが、今日は御言葉をいただいて、その恵みによって私たち一人一人がどんな恵みをいただいて、そしてどのように生きていく、生活していくことができるか、その恵みに心を留めたいと思うんですね。で、先ほどお読みしたこのコロサイの信徒への手紙の2章の初めの方、6節からのところですが、 ここにキリストを受け入れた人はとあります。キリスト主キリストイエスを受け入れたのですから、このように歩みなさいと進めているんですね。で、ここでまずキリストを受け入れた人はキリストにあって歩みなさいと語っています。歩みという言葉は私たちも日常でよく使うかもしれません。教会では特によく使うかなと思うんですが、それは生活をしていく、自分の日々を生きていく、そういうふうに言うことができると思うんですね。歩んでいくというのは日々生活をしていく、それがキリストにあって生活をしていくことだと言い換えることができると思うんですね。そしてこのキリストに根を下ろし、その上に立て上げられと、私たちの生活、人生をどのように過ごしていくかということがここで教えられています。根を下ろすというのはしっかりそこに留まることだと思うんですね。いろいろなところに、まあ、引っ越したり移住したりするときに、長くそこに腰を据えてここで住んでいこうと思う人は根を下ろしたという表現をすることがあります。私たちはキリストに根を下ろす、キリストイエス様のその存在、その命に根を下ろして、イエス様の命によって生かされていくということが言えるのではないかと思うんですね。大きく成長していく木というのは深く根を下ろしていきます。それは上に育っていくその大きな部分を支えるために必要ですけれども、深く根を張っていくときに、その土の中から生きていく、成長していくための栄養分を豊かに吸収していくことができるわけです。しっかりと根を下ろしとどまるということが、それがキリストに根を下ろす、私たちの生活がキリストによって生かされ支えられるようにというんですね。さらに立てられるという表現をしています。この前もこの家の土台とその上に建てられる建物の例えをイエス様が話されたところを見ましたけれども、土台、どんな土台の上に建て上げられていくかというのは大切なことです。ここではキリストの上にその生活、人生を建て上げていくようにと教えているんですね。そうして生活していく私たちは教えられた通りに信仰によって強められていきます。そしてさらにですね、あふれるばかりに感謝する、そういう生活へと導かれていくんですね。キリストイエスを受け入れた私たちの生き方、それをこのところでキリストに根ざし、キリストにあって立て上げられ、信仰が成長し感謝することができるというふうに教えています。そしてこのキリストにあって歩むという歩みは、キリストに基づくものによって生活していくということですね。この当時コロサイの教会信徒の人たちの中には、いろいろな違った教えが伝わって、そして信徒の人たちが何を信じどう生活していくかということに、いろんな迷いや考え意見が入ってきたようですけれども、ここでパウロはそうではなくて、人の教え、人々の考えによるのではなく、キリストが教えられ、キリストに基づくものによってあなた方は生活しなさいということを言っているんですね。それは虚しい騙し事の哲学という表現をしています。虚しい、本当に力のない、そういうものである、そういう考えや意見に惑わされることなく、キリストのもの、キリストによって与えられたそのものに、あるいはキリストから来るものによって生きていきなさい、生活していきなさいということを言っているんですね。 で、この世の知恵や知識というのは確かに役に立つ良いものだと思います。私たちはいろんなことを学び、いろんなことを教えられて、それを生活の中に取り入れて生きていくと思うんですけれども、それを頼りにしてそのことだけにとらわれてはいけないということをここで言っているんですね。そして今お読みしたところの少し前、2章の3節には、知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されていると教えています。この世の知識や知恵に勝る知恵と知識、それがイエス様の中にあるというんですね。そして私たちはそのイエス様に満たされて生きているということをここで言っています。このイエス・キリストは神様でした。人としてこの世に生まれ生きてくださいましたけれども、そこには神の性質が満ち溢れているとここでパウロは表現しています。イエス様の中には神様がどんなお方であるか、神様の持っている性質、豊かな知恵や知識、完全な愛、全能の力、権威、そのすべてがイエス様の中にあり表されている。そしてキリストを受け入れた人はそのキリストに満たされているとここで教えているんですね。イエス・キリストを受け入れた私たちは、私たちのうちにイエス様がいてくださり、私たちのうちに満ち溢れている。それは私たちのすべてを治め、また守り、支える存在として一緒にいてくださるということができると思うんですね。主キリストイエスを受け入れた私たちは、このイエス様、イエスキリストと一緒に生活していくということを始めたものです。そしてそれはこの神であるイエス様に満たされた、うちにイエス様がいてくださる、そういう生活です。生活を一緒にするというときに、いろんな生活の仕方があるかもしれません。最近はシェアハウスというのが増えてきているそうです。皆さんお聞きになったことがあるでしょうか。いろんな人が一緒に一つの家で生活をするんですが、それぞれの個別の部屋、個室はありますが、台所とか、あるいは食堂とかリビングとか、そういう共有スペースを一緒に使って生活するという、そういう場所です。大きなシェアハウスというのは昔の学生寮や社員寮に似ているなと私は思って、その話を聞いていたことがあります。また親しい人たち、学生時代の仲間とか、あるいは同じ会社で親しくなった人たちは、一軒の家やアパートを一緒に借りて、そこでそれぞれ共有の部分を共有しながら生活するということがあるそうです。私たちがイエス様と一緒に生活するというのは、そういうシェアハウスのような生活ではないと思うんですね。シェアハウスのような生活というのは、それぞれがそれぞれの生活をしていく中で場所を共有し、もちろんそこには親しい交わりや何かを一緒にするということは、交流はあるかもしれませんけれども、一つの生活を一緒にしていくというのとは違うと思うんですね。イエス様と一緒に生活をしていくということは、家族との生活に近いかもしれません。でも家族でもそれぞれのここの生活のリズムがあったりしていることが違っています。それよりももっと親しく、本当にいつも一緒にいてくださる、そういう存在としてのイエス様と一緒に生きていく、生活していく、主イエス・キリストを受け入れた私たちの生活というのは、本当に近いところにイエス様がおられ、いつでもどんな時でもイエス様と呼びかけると答えてくださる、そのくらいに親しく近い生活ということができると思います。で、私たちはいつも本当によくですね、イエス様が、神様が一緒にいてくださるという表現を使いますけれども、少し視点を変えると、私たちはイエス様と一緒にいる、私たちが 神様と一緒に生活をしているということができるんですね。一方通行ではなく、互いにその空間時間すべてを共有し、同じように生活をしていく。私たちの現実の生活ではなかなかこう想像も理解も完全にすることは難しいかもしれませんけれども、私たちはイエス・キリストを受け入れた、そのイエス様と一緒に生きていく、その命で生かされていくという、そういう人生を導いていただいています。ですからそこに歩み続ける、生活し続けるということをしていきたいと願うんですね。今日の御言葉はそのことを私たちに教え進めています。いつもこのイエス・キリストを心に置いて、イエス様のことを考えながら生活していきたいと思います。そしてこのあと、今日お読みしませんでしたが、イエス様は頭、体の中の頭のようにすべてをつなぎ合わせ、結び合わせて、その命を収め、成長させてくださいます。そしてそれはさらに、そのように生きている私たち一人一人がキリストの体という表現で例えられる教会の一人一人として、同じ命によって生かされているんですね。私たちを教え導く、またその命を豊かに与えて成長させてくださり、私たちの日々が、その生活が感謝にあふれたものになるように教えてくださる、このイエス・キリストの導きに従う歩みをさせていただきたいと思います。その命に生かされるときに、その生活をしていく力も、そのイエス様の命の力によって与えられているということを、私たちは忘れないで、イエス様と一緒にある、キリストにあって歩むという生活を導いていただきましょう。お祈りをいたします。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。恵み深い神様、今日も聖書の言葉を通して、私たちがどのようにあなたの恵みをいただいているか、その恵みによってどのように生活していくか、もう一度教えてくださり感謝をいたします。どうぞイエス様の十字架の死と復活によって与えられた永遠の命の歩みを、その生活を私たちが進んでいけるように、日々教え導いてください。またいつもあなたに信頼し、あなたに求め、あなたに助けていただいて生活していくことができるように、私たちを顧みてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は6月にお誕生日を迎えられる方々の祝福をお祈りしたいと思います。それでは祝福をお祈りいたします。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によってあなた方を希望に満ちあふれさせてくださいますように。恵み深い神様、この6月にお誕生日を迎えられる方の祝福を お祈りいたします。神様が今日に至るまでその一日一日を守り導いてくださり祝福してくださっていたことを感謝をいたします。どうぞあなたに信頼して生活するその日々がますます豊かな祝福をいただいて歩み続けるものとしてください。そして希望に満ちあふれた日々を歩むことができるように守り支えてくださることをお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。それではこの後賛美歌を賛美し感謝のお祈り献金と続きます。献金は神様から日々与えられている恵みを覚えて自由に神様への感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは共に賛美しましょう。賛美歌461番御恵み豊けき、賛美歌461番です。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを鴨野香織先生に捧げていただきます。
憐れみ豊かな天のお父様、この6月第一の聖日をこのようにあなたの恵みによって、またあなたの憐れみによって招いていただいてお捧げすることができましたことをありがとうございます。キリストにあって歩むと題して御言葉を語っていただきました。どうぞ主よ、あなたのその恵みの中で、あなたの命の中で、あなたにあって私たちが生活をし、あなたと共に歩むことを信仰によってなさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ日々あなたが共にいてくださることを覚えつつ、どの中にあっても助け励ましてくださるあなたを覚えつつ、私たちがその歩みを続けていくことができますように、生活を続けることができるように憐れんでくださいますようにお願いいたします。今から捧げるものをあなたが豊かに祝してくださり、あなたの御業のためにお持ちください。捧げられるお一人一人をあなたが祝してくださることをお願いいたします。感謝しイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を共に賛美します。唱詠の後、西名智子先生に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。それでは皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがお一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。